はい、ではガラテヤの5章の後半をね、見て、いきたいと思います。ガラテヤの5章の、後半ですね、13節から、最後の26節まで、見ていきたいと思いますけれども、この5章がね、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたっていうところから始まるんですね。自由を得たんですね。で、自由を守るためにしっかりと立っていなければいけないと、二度とがんじがらめの規則や神から出たものではないもので、この縛られることがないようにと、まあ、いうことなんです。で、午前中にお話ししましたが、しかし立法主義に陥る人々の言い分もあるわけです。それが放縦に陥るのではないかと、この好きなことを自由だということだったらできるじゃないかということですね。このあると思うんですね。けれども実はですね、この規則によってやっても結局肉の行いなんだよと、肉の行いが、まあ、メッキが剥がれた時には明らかにあらわに出てくるんだよということをですね、この私たちは知っていかなければいけない。で、5章の背後にあるガラティアの教会にある問題というのが、互いに挑み合ったり妬み合ったりっていうね、この問題が起こっていたわけなんです。で、一方主義ってこの、まあ、いわゆる隣の家のこの芝は青いというですね、この見た目ですね、旗から見ると霊的に見えるしよく見えるんですね。で、そのもともとそういう立法主義というのは形ですね、こう外で行っていることを、これが清いというふうに見せますので、本当にこのそのように見えますね。で、私もね、なんかちょっと分かんないけど、この頃エホバの証人の人、駅前で目覚めをやってないんですよね。あれなんかあるんですかね。前はもう熱心にねやってましたけれども、でも彼らのですね、この目覚めをとかね、あとこう、見て、いろんなね、この家庭に訪問してですね、伝道するであるとか学びましょうとか、あれ見てるとですね、正直私もね、ちょっと恥ずかしくなる時あるんですよね。これだけ伝道に熱心に慣れてないなっていうね、まあ、こう思ってはしまうんですよ。けれども、やっぱり落とし穴があってですね、まあ、見かけだけって言ったらあれなんですけど、まあ、自分がいかに忠実であるかの、まあ、物差しなんですね。で、心から溢れて出てくるものではないわけで、形は正しさを保っていますから、内と外の間に乖離が起こって、まあ、二重基準の生活になっていくわけなんです。これ無理やりやってってるっていうかね、メッキが剥がれていくんですね。だから結局は、で、それがはっきり分かるのが、このイスラエルの救い主イエス・キリストをですね、殺したのは誰かってことを考えるといいんです。誰でしょうか。熱心に求めているはずだったユダヤ教の指導者です。まあ、彼らこそがメシアを受け入れる先頭に立たなければいけない人たちが、むしろメシアを殺したわけであって、イエス様がですね、アブラハムの私たちは子孫だと、アブラハムが私たちの父だと言ったユダヤ人に対して、あなた方の父は悪魔だとはっきり言ったんですね。で、なんでかって言ったら、神の前で正しいと彼らはしている中で、神からではないもの、つまりこれは殺意ですね、憎しみですね。で、これをイエス様に対して抱いていて、これ悪魔から来ていたわけなんですよ。で、このような形で立法主義は自分の基準に合わない人をことごとく裁いていきます。で、これはね、もう本当に、そもそもが自分の行いによる義を求めているので、自分が正しいということを言い続けて考え続けていかなければいけないので、あとは実際は自分は正しくないという、なんかこう、分かってんですね、薄々分かってますから。で、それで脅迫観念的になってしまうわけですね。で、そういう中にあって、立法主義に陥ると自分の考えに合わない相手をこき下ろしていくとかですね、で、相手がこんなことやってる、本当におかしいな話だとかって言ってるけど、自分が同じ立場に立たされたら、その人がやってる以上の悪いことをね、こうやっていくであるとか、もっとひどい形で現れて、いくようになるわけですね。 で、ガラテア人はですね、神を知る前は異教徒として生きていました。でギリシャローマの この社会にあった肉の行いは当たり前に行っていたと思います。で今はユダヤ主義者に惑わされて割礼をはじめとするいろんな掟に傾倒していき始めたんですけども、まあ、過去の肉の行いを、まあ、別の形で行ってしまっているという矛盾に、まあ、陥っているわけなんですよ。だから自由を得るためにですね。でこれがほら立法主義者がそういうことやったら好き勝手なことやっちゃうじゃないかっていうね、その自由って何のためなのかっていうことをね、まあ、パウロはここでこの明確にしていきます。自由でありながら自由をどうやって用いていくのかっていうことなんです。ルターもねキリスト者の自由っていう本を書いてます。でこのガラテア書からコリントかな、第一コリントの方かな、まあ、いずれにしてもガラティア書に書いてあるこのこと、まあ、これテーマにしてね書いてますから、これ小冊子、すごい短いのでね、皆さんもねおすすめしますけれども、この一見矛盾したことを、まあ、ルターが言ってます。まさにこれパウロから来てるんですが、次の言葉ですね、13節なんですよ。兄弟たち、あなた方は自由を得られるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使え合いなさいとこう言ってますですね。どんどん使えるんだったらじゃあ仕事するんでしょ、だったら結局自由じゃないじゃんとかねそう思ってしまうかもしれませんが、ここはですねこうはっきりとさせていきたいと思うんですよ。前に、この午前、前半部分を見ていったときにですね、自由というのは恐れからの自由だと、ご説明しました。まあ、アダムが罪を犯したとき以来、人が罪によって死に、死んで裁かれるというところにある恐れがありますが、イエス様が死なれたことによって、その奴隷、恐怖の奴隷に閉じ込められている私たちを解放してくださったとですね。だから私たちが、この神に呪われる、神に裁かれるという恐れがなくなっていてですね、この罰せられることがなくなった、それで自由になっているわけですけれども、それでは自分のやりたいことを思う存分できるっていう誤った考えをやはり事実持ってしまう人が多い、結構いるわけですね。でもそれはですね、新たな奴隷状態になってしまうんですよ。ここで肉の働く機会って言ってますけど、肉の奴隷になっててしまいます。コリントの第一で6章の12節に、全てのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されませんと言ってます。だから全てのことは許されているというほどの自由なんですけども、それを行ったことによってこの神から罰せられるとかですね、そういうことではないけれども、全てにおいて私は支配されないって言うんです。だから基準が変わった、 なんで支配されないという言葉を使ってるかって言ったら、もし肉の欲望のままに生きたらですね、肉の欲望の奴隷になってしまうんですね。何にも支配をされないという自由なんだから、肉のやりたい放題っていうのはありえないわけなんですよ。でこのね、自由という言葉、クリスチャン、キリスト者、世の中でも使われてるから、この自由という言葉だけども、そうじゃなくて、これ自由というのはキリスト者は何かって言ったらね、これ覚えておいてください。神の形に作られて神に似せて生きていることなんです。でここが大事ですね。いいですか。これが最も自由なんです。一番自由な方とは神ご自身、王たる神ご自身です。ご自分の意思と主権でこのご自分の願われることをことごとく行うわけでしょ。もちろん神のご性質に従ってですよ、正義であるとか聖であるとかですね。でしかしことごとく願われていることを行うということ、この神に似たものとして人は作られたんです。でこれが自由だから、神は人に全てご自分が作られたものを支配せよと命じられました。だからこの自由なんです。つまり神に支配されているところにあって、全てのものが神が私たちに任せてくださいます。そして 神の御心によって全てのことを行うところに自由があるわけなんです。神のものになっているというところに自由がある、神と一つになっている、交わっている、神の形としての自由があるわけなんです。でこれが神の奴隷という言葉を使ってね、パウロは説明するんですけども、ローマの6章の16節で、あなた方は知らないのですが、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるんです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至りますと。だから神のものとなっていれば、他のあらゆるものを支配しても支配されることはなくなるわけですですね。でその御子であられる神の形の完全な現れであるイエス様が最も自由な方だったんです。主は父なる神と一つになって、その方の命じられることを行っていったんですけども、その命じられることを行った動機っていうか、その背景が父なる神から愛されていたっていうのなんです。ちょっとねこれ読んでみますね。ヨハネの5章の19節から20節ですけれども、まことにまことにあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。父が子を愛しているというところに、このイエス様は父の命じられることを私は行うということなんです。なのでね、愛というのは人を自由にするんですよ。ここかな、今日はちょっと何かたくさん話してますけれども、覚えて帰っていただきたいね。愛は人を自由にします。なんでかって言ったら、従うことが恐れではなくて、完全に自分の意思で行う力を愛は与えるからです。無条件ないね、例えばこの人に好かれるためにいろんないいことやろうって言ったらさ、それやってないと好かれないっていうのあるでしょ、けれども恵みっていうのは、その値しない、自分が好かれるに値しないように好かれているわけですよ。でこの愛ですね、この愛があればやってもやらなくても愛されてるんですよ。全く同じように愛されてるんですよ。でその愛があったら、自分が全く自由だから、行う時っていうのはこの本当に、自分からですね、この選んでその人を愛したいから行っていくというところで自由があるんです。だから愛のところに自由があります。ですね。で、主が父なる神に愛されて、この方に従われて、人となられて私たちの間に住まわれました。で、この方が一切の権威を持っているにもかかわらず、私たちを愛して私たちに仕えられたと。でね、ヨハネの13章1節、最後の晩餐の直前ですね、の時に、極みまで愛されたってこともあります。このご自分が神のもとに行くのを近づく、が近づいているのを知ってですね、で、最後までとも訳せるし、極みまでとも訳せるんですけれども、極みまで愛されたんです。で、極みまで愛された時に行われたのが、足を洗うってことです。足を洗うってことです。そして、この互いに、この足を洗いなさいと言われました。で、神の身分であられて何でもすることのできる自由を持っておられる方が、愛されたゆえに人となって仕える姿をとって、十字架の死に至るまでそうされたと。このように主は神の愛によってその仕える自由を持っておられたわけなんですよね。だからここで言っている愛を持って、使え、愛なさいと言っているように、今与えられている自由をですね、これを用いる、互いに愛する機会として用いていくんですね。なのでね、奉仕ですねとか、奉仕に限らず、あらゆるこう、なんていうかな、こう神に仕えるということをですね、ぜひね、積極的に考えてほしいんですよ。強制や義務やいやいやではなくてですね、神の愛によって私はこの人たちを愛して仕えるという自由が与えられてるんだ。だからその機会や恵みが与えられているんだということなんです。 これが教会に来ることの醍醐味ですね。皆が集まっているわけですね。そして互いに愛し合いなさい、イエス様、あ、なんだこの人あんまり好きじゃないけど、まあ、あの愛し合いなさいって言ってから、でも愛そうから、そういうんじゃなくてですね、主によって召された自分が神のイエス様の愛に満たされて、本当にこの方は素晴らしいとなって、そしてここに与えられている自由をですね、あ、この人たちを通して私は行使できるんだと、用いていくことができるんだと。やらなくていいんですよ。でここは愛の奥義なんですよ。やらなくてもいいんですよ。やらなくていいっていうのはつまり何て言うかな、罰せられることないんですよ。しかし自分が神の愛にとどまっていることを本当に願っているならば、神の愛にくれた人はみんなそう願ってますよね。でならば、この使い合っていくというのは喜びですね。喜びですですね。なんていうかな、まあ家庭だったらね、親の愛ではそれに近いよね、少し近いよね。この別にほら、子供を産まない人でも養子にまで取る人もいるしさ、でそこには育てる愛があるでしょ、愛していく、あの喜びがあるでしょ、ね、でそれが人としての形っていうか、こう人としての存在意義っていうか、僕子供いないから分かんないけど、親御さんたち分かると思うんですよね。それを霊的にですね、このイエス様が私たちを愛してくださって、そして互いに愛していくっていう自由が、それを与えられている自由が、この愛していくっていうところにあるんですよと、こういうんですね。で次14節いきましょう。で律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのですと。でイエス様が律法の中で最も大切なものの一つが、この隣人を自分自身のように愛するということをね言って、この結局いろんな律法の掟がこうあっても、それは愛するということをやっているいれば、結局これらのことをやってるし、これやってはいけないこともやらないわけですよ。だからパウロがローマの13章のところで、他人を愛する者は律法の要求を満たしていると、勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません、それゆえ愛は律法の要求を満たすのですと。でこのように言って、何かこの律法の言っている真髄ですよね。要は自分にしてもらいたいことを他の人のことにするんですよ。これは三条の水訓にも書いてありますですね。要はそれをするわけでしょ。で愛してる人殺せないじゃないですか。愛してる人を憎めないじゃないですか。愛していたら、妬まないよね。愛していたら盗まないですよね。欲しがらないよね。ということで、その律法が言われるまでもなく行わない、あるいは善ですね、善を行って、行くわけなんですよ。だから愛が律法を要約してる、満たすわけです。律法の要求を満たしてるわけです。で15節ですね。だから気をつけなさい、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいますと。でこのように言って、この肉を欲望を働かせる機会にしてしまってるんですね、このガラテヤの人たちが。でこの律法主義の中で、これ起こって出てくる弊害というのが、噛みつき合う、食い合うということなんです。結局自分を正しいということだから、正しさを求めているんですね。自分がいかに正しいかということがクリスチャン生活の、この目標であったりとか、あるいは教会生活の目標であったら、これずれてるんですよ。キリストの体と書いてあります、聖書のね、教会が。キリストの体って各機関が自分の正しさを主張してないですね。どうしてますか？他の機関を補ってるんですよ。助け合っていくんですよ。ですね。で、こっちが目的なんですね。だからその正しい正しくないって、もちろん神の義に照らしてどうなのかっていうことはもちろん推し量っていかなきゃいけなくて、6章に入りますと、罪に陥っている時にどうするかって、誰かがね、 でこれ助けていきなさいって書いてあるけど、柔和な心で助けていきなさいっていうね、やはりここ愛の原則あるんだけど、もちろん正しさっていうのは必要なんですよ。けれどもそれが目標じゃなくて愛なんですね。こういたわって愛し合っていくんです。だからこれがあの正しさというものがあったならば、わかります、体の機能って一気にあの病気になっちゃいますよね。傷つけ合っちゃうでしょ、うん、だから例えば耳が、耳っていうかさ、例えば今足がぶつかってさ、俺さどっかにかけて「あいやいや」とかやってる時にさ、あのこっちの他の機関がね、いや俺たち元気なのになんでこっち気にしなきゃいけないんだよってやり始めたらね、例えば目になんかこうバーン物が入ってくる時にさ、いやあの手で押さえようとかこうかがめようとするの時に「何のやりたくないよ、俺たちそんなことのために」って言ったらさ自己主張しちゃったら目は傷つくわ、何ももうアウト、そのままでもう体が機能しないわけでしょ。まあそういうことが起こってくるんです。でここではパウロが描いているのはいわゆる共食いですよ。この噛みつき合う、食い合うという、これ動物ですね。同じ敵に向かって戦っているはずなのに、動物が仲間なのに、まあ、あの同じカゴの中に入れたら共食いを始めるみたいなね。誰が本物の敵かが分からなくなっているんですね。で私たちがこのそれが分からずにですね、徒党を組んでですね、このその壁の中にとどまろうとしていたら、もう本当にキリストの体としてはあまりにも悲しいことになるわけですね。でこのようにしてこのキリストに与えられた自由というのは愛によって互いにいたわる、使える、そのために用いていくということが分かりました。で次に16節以降では清い生活のために自由を用いていくということですね。だから私たちがこの律法によっては成し遂げることができなかったことがですね、このキリストがそのために死んでくださって、そしてその肉において処罰を受けてくださって、そして御霊を与えてくださってですね、できなくなっていることを御霊によってできることができるようにしてくださると、まあ、その話が16節以降に書いてあります。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんと。私は言いますとこう言っている、まあ、ここにやはりユダヤ元ユダヤ教徒というか熱心なユダヤ教徒としてのパウロの姿が分かりますね。彼はあれほど熱心だったのに神の教会を迫害するというとてつもない罪を犯していたわけですね。律法の欲望に対して何ら効力を律法が発揮していなかったわけです。そのことを身に染みています。だから恵みの福音を彼は語ったんです。御霊の力を彼は知ったんです。それで御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことはありませんということで、信仰によって私たちに与えられたのがこの聖霊の賜物ですね。この、ペテロがね、この五旬節の時にこのユダヤ人たちに対して、この悔い改めなさいと、そしてバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊が与えられると、でこのように言いました。でパウロがですね強調していた御霊の働きというのはローマ書もそうだし、そしてこのガラテア書もそうですけれども、アバ父と呼ぶ御霊なんだって、ここから始まりますね。でローマの8章の15節は、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと、ということで奴隷に恐怖に陥れる奴隷の霊じゃなくて、ことする霊、父に愛されている霊なんですね。でここがね基本ですね。いいですか、もう一度ね、聖霊を受けたと、聖霊がうちに住んでくださったことの、その神がなされる、聖霊なる神がなしてくださる技というのは、私たちにアバ父と言わせてくださると、父なる神を。 ですね。でそこでイエス様がもう一人の助け主と呼んで、あのヨハネの13章14章以降で語ってらっしゃる中でですね、ついになって語ってる、交互に語ってる内容というのが、その日にはあなた方は私の名によって求めます、あなた方は変わって私が父に願うというのではありません、父ご自身があなた方を愛しておられるのです、あなた方が私を愛し私が神のもとから出てきたことを信じたからですと。だから信じたら御霊が与えられて、その今までは私が、あなた方に代わって父に願っていたけれども、もう父に直接願いなさいと、私の名によって、そしたら父がそのまま愛してくださって、こういう関係なんですよね。こういう関係に入ったから、入ったってこと、まずこれがすごい大事。そして、主が命じられたことを聖霊が思い起こさせてくださると。でこれもヨハネに書いてあります。私が語ったことをあなた方は思い起こしますと。でそしてまた聖霊が全ての真理にあなた方を導くって言ったんです。だからこれが聖霊の働きなので、なんかこう、なんていうか、この、規則の本をね、この聖書をなんか規則の本のようにして、でこれをこう一生懸命こうやってってですね、というのではなくて、聖霊の働きの中でその読んだこと書いたこと、これ思い起こさせてくださる。で全ての真理に導いてくださるんです。でこういうことを行ってくださって、あともう一つは私のことを証しするっていうのを言ってます、イエス様が。だからイエス様がリアルになるんですよ。この書かれているイエス様のお話と実際に起こっていることと実際の自分の生活や教会のことが乖離がどうしてもあるじゃないですか。ギャップがあるんですよね。けれどもそこで、あ、イエスは本当にリアルですと、この方は本当にイエス様で本当生きておられますと、これ言わしめてくださるのが聖霊なんですよ。聖霊の働き本当に必要ですね。聖霊を求めてください。聖霊に満たされることを祈っていってください。熱心に求めてください。もう受けたんだけど、そうなんだけど、あのもううちにはおられるんだけど、この本当に求めるものに与えられるって神様はねおっしゃってますから、この満たされるっていうことを求めていってくださいですね。で今ここで今度はあれですね、この方のうちに歩みなさいっていうのが、ここで今書いてあるわけですね。で歩むというのは聖霊がうちに おられることを信じて、そしてねこう耳を傾けていくんですね。この聖霊が御霊が語られることを耳傾けて心を開いているっていうことです。そしてその語られること、導かれることにそのままついていくということなんですね。で信仰によって歩んでいく中で聖霊のなされることを、体得していくわけなんですよ。でこれね、説明でもう知るしかない世界ですよね。でどうすればいいんですかっていうのは、これがもう信じるしかないっていうか、ね、でもそうだとしか言えない、ね、なんか罪が許された感覚って許されたってどういうことですかって言っても、いや許されたんですかって皆さん答えられないでしょ、ね、それと同じですよ。聖霊に導かれるってどういうことですか、こうなってあんな、だからそれ言えない。導かれたは導かれたなんです、うん、でこういうふうに私たちがしていく中でね、この大事なのはね、もう肉の欲望のことを忘れてるんですよ、ね、面白いのはエペソの5章かな、酔いしれることなく御霊に満たされなさいってね、これ なぜかついに書いたんですよね。なんでか分かりますね。酔っ払いたいのは、酔っ払いたいあの欲望っていうか、あれは結局御霊に満たされることによって満たされるんですよ、うん、ね、だから酔わなくて済む、もうやらなくて良くなるわけなんですよね。でこうやってこの肉の欲望のことが忘れる、だからこれなくなったって意味ではありません。囚われなくなるってことです。なくなったんじゃないです、囚われなくなるんです。でその欲はいつもあるから顔を出してくるんだけれども、主に目を向けるならば御霊が働いてくださって、自由にされていることをまた知って、その優しい導きに従うならば、いつの間にか聖霊から聖霊へと、主の似姿へと変えられていくわけなんですね。で17節見てください。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。 ここでは対立していて決して仲良くできないよって話なんです。肉は御霊のように良くすることはできないんです。肉をいくら改良しようとしても無理なんです。いつも逆らうんです、御霊に、霊に。だから御霊が望むことを肉は成し遂げることはできずに必ず逆らう。これがね、ローマの8章の7節8節にこう書いてありますが、なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができませんと、こう言って、喜ばせることができないんですよ。肉の願うことだから、私が、まあ、怒りっぽい性格でね、でそれでこれを怒らないようにしようと努力すると、ね、でだんだん緊張が走るんですね。これを肉の世界でね、ここのね、頑張って頑張って頑張って頑張って、だんだん緊張して以前よりも怒りっぽくなってるとかね、あのなんかちょっとあの緊張状態の中にあるから、ちょっと何かあるところうわーとかってなってるでそういうあれですね、改良ができないんですよ。でクリスチャンにある脅迫観念っていうか、あのクリスチャン特有の脅迫観念っていうのは、私なんかクリスチャンになっても良くなってないんだけどっていう教科でねなんか良くなってない、なんかいやーっていうのね、ある時にね、いやもともと良くならないのその時に私は良くなってるか良くなってないかっていうのを見つめてる時は肉を見つめてます。その生まれつきの頃まで、それを認めてしまうと、この連続しちゃってるんですね。クリスチャンになる前からの自分となってからの自分っていうのは同じ肉だから、その変わってないっていうので、まあ、それで結構落ち込んじゃうんですね。けれどもそれは後で出てきます。24節出てきます。十字架につけるんです。それを取り組んでなんか良くしていこうともダメなんです。だから腐った肉捨てるしかないじゃないですか。まあ、腐った肉をなんかさ、この臭みを取ってさ、なんか分かんないけど、あのもううじ虫が湧いてるような腐った肉だよ。でその腐った肉は捨てるしかないでしょ。まあ、この前ちょっと意地悪的なことを僕やっちゃったんですけど、私の奥さんにね、あのかぼちゃ買ってさ、でずっと置いて早く剥いてよって、あの彼女なかなか剥けないからね、剥いてよってずっと僕も買ったり買ったり買ったりって、もね、多分これ腐ってるだろうなとかって思いながらも買ったりなと思ったら、事実裏見たらもう腐ってて、捨てるしかないじゃないのとかで、ね、怒られちゃったんだけど、捨てるしかないですよね。けれどもそのかぼちゃの底を見ちゃって嘆いちゃうんですよ、私たちは。十字架につけるしかないんです。十字架につけるしか。でこれがここで言っていて、御霊が望むことは肉に逆らうし、肉の望むことは御霊に逆らって、それでがんじがらめだから、御霊をあの肉を良くしようとしたらがんじがらめになっちゃうんです。それやりたいと思ってることを憎んでること逆にやっちゃうとなのでそこに肉にフォーカスを当てる、焦点を当てるのではなく、導かれること、御霊に。18節見てください。御霊によって導かれているならあなた方は律法のもとにはいませんということで、導かれているところで、そのさっきのこの律法主義の人が求めていく、この肉の行いを殺していくというこれね、御霊、律法じゃなくて御霊によって導かれていたらそれができるんですよ。イエス様によって弟子たちが助けを受けたように、私たちも聖霊によってイエス様の助けを受けて、自分たちができないことを行う、主がしてくださいますから、律法の支配は受けてない、すでに愛によって動かされているので、結果的には律法にかなうことを行っていくんですけれども、愛が律法をまとめているので、そのなし律法を守って成し遂げようっていうね、そういう必要がなくなっちゃったんです。でこれが素晴らしい御霊の働きです。で御霊の働きによって結局律法が求めていたものですね、私も、それができると。でエゼキエルのね、この午前中もあの引用しましたが、36章の27節で、私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにするということなんです。 で、このエゼキエルの36章がおそらくはニコデモとのイエス様の話の中での背景にあった御言葉だと思います。新しく生まれなければこの天の国に、神の国に入ることはできないと。で、霊によって生まれて霊なんだと、御霊によって生まれて初めて新しく生まれるんだと、まあ、言ったんですね。で、そんなことが起こりうるのでしょうかっていうふうに言ったら、イスラエルの教師であるのになんでわからないのですかってイエス様は言ったんです。で、それはね、エゼキエルですよ、書いてるのすでに。で、彼らが知っている律法、ニコデモがもうよくわかっている律法の中にこの超自然的なこと、神の霊をうちに与えられるというね、で、新しく生まれるということが書いてあったんですね。で、19節です。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます、このようなことをしている者たちは神の国を相続できませんと。で、この肉の技は明らかですって言ってるように、あまりにも明らかなんですね。誰の目が見ても明らかで、まあ、あえて取り上げる必要ないけど、ここで取り上げてるんですよ。まあ、あのね、これね、同じような列挙が、リストが第一コリント、エペソ、コロサイにもありますから、これはどこでもあの時代っていうか社会にあったんですね、ローマ社会の中に。で、本当にありました。で、これ調べるとね、ちょっと想像したくないような内容多いんですよ。うん。で、いわゆるなんかディオニュソスっていうから、この、ブドウ酒の神とかっていうのもいるんですね。なんだっけな、ちょっとディオニュソスなんだか分かんないけど、まあ、そこではもう酔っ払うだけじゃなくて、なんかいわゆる薬物も使って、なんか乱痴気騒ぎでも、この、なんかあるじゃん、この世の中でもさ。こうなんかちょっとLSD か分かんないけど、ほら、なんか薬物、麻薬みたいなのやってさ、大麻かにあがって、そしてうわーってなってさ、なんかああいうやつですよ。で、それを神の前で行うわけですね。これはギリシャの神の人でも、そういうのばっかり、うん、そんな感じで、そういう中にあって、だからパウロはローマ人の手紙では、今では恥ずかしく思っていることですと。だから私たちもこの口に出すこと、今ここの場所でね、口に出すことも恥ずかしいものってあるじゃないですか。明らかなものですね。で、これを今ここで列挙しているわけですよね。だから最初に出てくるのがこの性的な逸脱ですね。日本の社会でもあまりにも明らかですね。このみだらな行いとか汚れとか公職で。で、教会としては若い女の子にね、やっぱり言う、まあ、牧師や先輩のクリスチャンのアドバイスっていうか強く言いますよね。未信者の男の子と付き合うようになったら、お花畑描くなと。だから、ある牧師さん言ってましたよ。高校生の女の子はね、この、クリスチャンになってね。でね、お前やるなよってはっきり言ってましたよ。やるなよと。つまり、それ性交渉するなよと。あまりにも当たり前です。で、男の子が女の子と付き合ったら、何を目的にしてるかはもう100%決まってるんですけど、女の子の方が気づいてないんですよね。クリスチャンの女の子の方が。なので、まあ、これほど当たり前になっているんですが、本当に気をつけなきゃいけない。で、しかもこのポルノの問題は教会の中でも今も大きな問題になって、まあ、いるわけですね。で、偶像礼拝の方は、まあ、霊的な逸脱で、まあ、これでね、お昼の分かち合いの時には伝統的なもの、この神社とか神社仏閣の話をしてましたけれども、占いとか、あ、こっちも話したね、占いとかスピリチュアル系のものもね、ありふれていますよね。で、ちょっとね、真ん中を飛んで、最後の2つね、泥酔と遊興ですね。まあ、これもね、飲み会ね、で、深夜や午前中、始発に近い朝に乗ると、電車に乗るとね、まあ、見かけますね。私、まあ、今ちょっと行ってないんですけども、三藤さんでリッチとかトラビス、朝のね、デボーション、あるんですけどね。で、電車乗るじゃないですか。もう午前5時ぐらいですよ、5時過ぎ。ね、したらもう普通見かけない人たちが乗ってるんですよね。ちょっとすごい、すごい、あ、うん、 いやちょっとやめ、だから本当口にしたくない話ですねとか、あのそういうこの酔っ払っているとか遊興とかですね、あのそういうものですよ。でね、真ん中飛ばしたんです、実はあえて。なんでかというと、これがかなりのリスト、この長いリストになっていて、でがあの他のね列挙しているコリントとか、あとエペソとかには載っていない、いろんな詳しく載っている理由は何か、これをやっていたからです。このガラテヤの人たちが敵意争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みですですね。で彼らはキリストの名を振りかざして、神の名を振りかざしてそれをやっているんですが、やっていることは世の中で起こっている抽象であるとか党派心とか争いとか敵意と何ら変わらないわけなんですよ。で残念なことに、これが教会の中で頻繁に起こるんです。でこれ教会史の中でも起こってます。なんかすごく高尚な神学論争だけど、実は政治的な思惑があったんじゃないかっていうのは結構ね、あのこう取り組んでいくと分かるんですよね。まあその昔の話なんていうのはもう別に引き合いに出さずですね、もうこれはね、あの大問題です。でね、ポルノ見てしまったとか嘘ついたとか、よっベロンベロンに酔っ払ったって言ったらさ、羞恥心と罪悪感があるじゃない。あまりにもはっきりしてるから、あの、ね、私たちそれあのやってしまいますよ、この罪を犯してしまう。そしたら黙阿弥様ごめんなさい、本当自分が惨めな思いになるね、うん、でそれですぐに祈れるじゃないですか。そして悔い改めてね、いけるじゃない。だけどこっちの問題ってなかなかね、それが至らない。なんだか自分が正しいと思ってるから。でそのことを指摘すると、もっとだ1言うと10返ってきちゃうんですよ。でこれが大きな問題で、でこのねメッセージ作ってる最中にフェイスブック見たら、もう涙出てきそうになった。同性愛の問題について2つの団体が互いに攻撃し合ってるのはね、で立ち上げたばかりの保守的な立場の同性愛行為は罪であるという立場と、で同性愛は罪ではないというリベラルな立場の新聞社がネット上で攻撃的に人格否定の形で応酬し始めてるんですよ。あ、もうこれ位置抜けたですね、私ね。もうすごいよ。だって第一コリントで難色ってね、これ肉の技として出てくるんですよ。いわゆる同性愛ですよね。で出てきてんだけど、ソネミ出てしょ。だから同性愛の問題を取り組んでんだけども、同じところに肉の技で出てくるソネミとか言い争いとか敵意とかっていうのをね、もうやりまくってるんですよ。これほど矛盾に満ちた二重基準はないですよね。でこれが立法主義の恐ろしさです。で今ね、神学的な話をしてるんじゃないです。神学的に保守派が立法主義って、これ違います。今言ったようにリベラルの人はもう人格攻撃しますから、違う考えの人平気でやります。いや、むしろもっとすごい時は多いですよね。もちろん保守の人もやりますよ、それを神学的に、また政治的にもね。もうこれはもう妬みに駆られて殺人の思いを抱いていく時に、あれですよ、だからそういう宗教の人たちが、宗教者たちがね、このイエス様の時代、キリストを十字架につけたわけでしょ。神殺しの罪ですよ。神の名によってキリストを殺したんです。だからイエス様がパリサイ派やサドカイ派のパンダネを警戒しなさいと言いました。でパンダネってすごいちっちゃいんですよ。でもこれ偽善なんですね。これは偽善だっていうふうにイエス様おっしゃいました。でいわゆるこの表向きは正しいんだけど、もう全然違うわけです。でこれを気をつけなさいと。ただあの私説教でよく言うのが、正しいというのが全く正しくないです。正しいというのが全く正しくない。なぜかって言ったら、義は誰にありますか。正しいのは神にしかないっていうのがもう聖書の徹底的な教えなんです。僕いつもそれで思い出すのが、ノアね、信仰によって義と認められてさ、そして洪水が終わって出てきてさ、そしてね、生贄捧げてさ、そしたらもうがっかりするんだよね。ベロンベロンに酔っ払って全裸で寝てるんだよ。あのね、なんかね、聖書ってこうなんかもっと脚本よくしたらいいのにと思うんだよね。 悪い脚本家なんだよ。でそれは人間がいけないからそうなっちゃってんだけど、結局神が言ってるのは徹底的に私しか正しくないよって話をしてるんです。で、人は正しく見えてる人もフローってなんだろう、欠陥があるんですよね、うん、ということを徹底的に教えているので、自分を正しくしていくとって冒涜なんですよ。神と一つなんだって同等なんだって言ってるのに他ならないんですね。傲慢だよね。だからということです。で次22節、しかしここから希望ですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんと。これ午前礼拝話しましたが、技、さっきは肉の技、肉の行いって言ってました。こっちはね、身なんですね。御霊の技って言ってないんですよ。御霊の身ですね。御霊が少しずつ私たちにしてってくださっている結実ですね。その、だから恋以上に恋、この何かこうすべきだ、ああすべきだ以上に、このつながっていくっていう関係です。だからこれはね、神との関係もそうだし、互いの関係もそうかもしれないですね。何をするかっていうで集まって、まあ、するんですよ、もちろん活動するんですよ、するんだけど、その一緒にいることは大事でしょ。一緒にいること、時間を過ごして共に祈って、ね、こうなんか関わりが大事なんですよね。そのコンテンツ以上にですね。で神ともそうです。であとは、じっくりとやっていくってことですね。養っていくって、こう一夜にしてできない、少しずつです。でこれは不思議なんだけど、この成長もそうなんですけど、これ久しぶりに会った人見るとそこ変わってるの見えるけど、毎日会ってるとわからないじゃんね。あなた変わったねって言ってさ、だけどさ、本人が一番わからないね。毎日鏡で見てるからね、自分が。だからそういうもんで、自分がわからないけど他の人が気づくっていうから、少しずつ変わっていくんですね。この早送りしないとこれ見えないでしょ。これなんか目からこうどんどんなんかこう育っていくのもさ、発芽もさ、早くバーとか早いのってそれうーとか伸びてるの見たことあるでしょ、皆さんも。でそういうふうにしないと見えてこない。であとはロークと忍耐が必要です。ですね。養いや世話が必要です。だからやっぱりこうなんか同じ間違い繰り返したんだよ、クリスチャンも。だけど忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して20年後に治ったとかさ、他の人は1日でなんか治せるものを20年かかった人もいるわけですよ。ですね。でこういうふうにこのようにして育てていくわけなんですね。聖霊の実です。です、午前中も話しましたね。御霊の実は愛ですと。これは単数形で書かれていて、他の後の方は特徴なんだということですね。だから5章の6節につながるんですよ。キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなくて、御霊によって働く、あ、間違った、御霊によって働くじゃないや、愛によって働く信仰なのですと。だ、御霊に導かれるというのは、御霊の実は愛であって、愛によって働く信仰なんだということです。で、これのようなものに反対する律法はありませんと。だから律法のまとめだから、愛が、だからこれ反するものないんですよね。ということで、ガラティアの人たちが求めているようなことは、これ愛の律法の方でも満たされてるんです、すでに。求める必要ないじゃんっていうことであります。それ24節で、キリストイエスにつくものは自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。もうさっきね、説明した通りです。十字架につけるだけなんです。なので、なんていうのかな、昔から自分は変わってないなと思うときは、十字架につけてください、つけてくださいっていうか、十字架についてるんです、もう。で、だからもう関係ないの、自分には。もう新しく作られてるんです。新しく作られていて、だから連続じゃなくて非連続なんです、私たちは。でもそこは十字架につけられていて、だから御霊に導かれて、御霊に頼っていくというところで命が与えられていて、そしてそこにおいて変わっていくんです。そしていつの間にか変わってるんです、しかも、うん、でだからほら、分かりやすいのは、いつも、まあね、ちょっと前に言ったけど、新藤さんがね、新藤牧師がここで語ってる時に、新なんかこう麻薬やってた危ないヤクザですよ、入れ墨した。 ね、なんか汗だくになっちゃってさ、ちょっと見えてたけどさ、入れ墨が。でもすごく優しいでしょ。もう彼ももちろん工事中だと思うけどね、ほら昔のあれ出てきちゃうと思うんだけども、まあ、僕みんなそうじゃない、僕もそうだし、だけど分かりやすいよね。 あれですよ、うん、十字架につけてんですよ、古い自分は。で御霊に従っていくんですよ。で御霊の実は愛なんですよ、ですね。で私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。でここがガラテヤの人たちが間違っちゃったところで、御霊によって生きていたのに肉によって完成しようとしちゃったんです。でそれが3章の2節3節に出てて、あの3節のところで、あなた方はそんなにも愚かなのですか、御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されると言うのですか、ということなんですよ。御霊を受けて御霊の働きがあったんですけど、そこにね、あの自信が持てなかったんですよ。だからすごい愛があったでしょ、覚えてます？パウロに自分の目をえぐり出して与えたいとまで思ったんですよ。なんかパウロがやっぱ目のなんかあるんですよね、病気があって、そして、うん、ね、あの与えたいとまで思った、まあ、すごい充血したかどうか分かんないけどさ、これ与えたいとまで思ったんですよ。でもイエス・キリストかであるように、御使いであるかのようにすごい敬ってたんです。でそれはね、もうね、自分がやってるんじゃないんだよね、聖霊によって、聖霊を受けてね、イエス様をただ信じて受けて、もうそれでなんか喜びでいっぱいで、平安でいっぱいで、愛でいっぱいになっちゃったの。なんだけどなんか自信が持てなくて、このユダヤ主義者がやってきて、パウロっていうのはこれまともなこと、あのなんか単純すぎてね、あのなんか言ってるけど、もっともっとちゃんとしなきゃいけないんだよとか何だか言われちゃってさ、皆さんもなんかそういう人が横から出てきたらね、だから二度と奴隷の首輝きを負わないようにしっかりと立ってなさいってことなの。それがそれなんですよ。だキリストバカになったらいいんですよ。キリストにあって愚かなものになっていいんですよ。皆さん自信を持ってください。ズーズーしくなってください。ズーズーしくなってください。私はクリスチャンだよって他の人がささやきます。しかしそこでささやきを聞いちゃったら、ガラテヤのような人になガラテヤに必要になってやって、あそれで、あなんとか良くしていかなきゃいけない、こうやっちゃうんですよ。肉によって関節と、そうじゃないよと、御霊によって生きていたら御霊によって進んでいく、つまり同じように御霊にとどまっていくんだという、ここにこの聖霊の働きがずっと継続して続いていく。でこの聖霊の働きというのは一夜にして見えてこない、でも肉の方は簡単にできちゃいます。一夜にしてパンパン、例えばあのアブラハムの話したでしょ、ね、イサク生まれたのいつ、アブラハムが100歳の時だよ、ね、でもっと前85歳だったっけ、何歳だっけ、時にね、なんか生まれねえなってことでサラがさ、あの女奴隷ハガルあげるから、あげるっていうか、ね、私のために子を産みなさいって、ね、言ってすぐできちゃったじゃん子供、ね、早いよね。肉はそうなんですよ、自動販売機なんですよ、そのままできるんですよ。見た目はこうなんかメッキすぐにパパパパーってこうやってできちゃうんですよ。メッキでメッキって剥がれるよね、うん、剥がれるんです。だそういうことなので、見た目に進んでいこうじゃないかっていうのは、これねすごい忍耐がいります。じっくりとやっていく、あの料理の中でも 2,3 時間煮込まなきゃいけないみたいな、あっち系のルールですよ、即席ラーメンじゃなくてね、うん、で最後26節、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょうと。このうぬぼれってね、問題ですよね。最初は熱い愛をパウロに対して示していたんですけれども、もう敵意まで見せていた。で変わっちゃったのはこれうぬぼれですよね。自分が生半可な律法の知識持ってですね、でそれでパウロはって言ってるわけですよ。なんかねこれ本当に愚かね。だからもう世界で超一流の、なんだろう、わかんないけどさ、まあ、ギリシャ語のね、あのこう学者がいたとしてさ、でなんかあのギリシャ語の入門コース取ってさ、なんか知った気になって、そしてパウロ、あのそのギリシャ語のね、こんなねもうあのこう知識じゃなくてイエス様なんだよとかって、なんかパウロが述べ伝えてるとしてね、そしたらあの入門コース取ってさ、なんだあいつなんかギリシャ語分かってないやって言ってるようなもんだからさ、でそうやってうぬぼれたんです。うぬぼれ で、これがですね、問題でこう見下げているとか、挑み合ってる、妬み合ってるって、だからやっぱりあの私もね、こう祈らされますね、まあ、今朝もなんかちょっと歩きながら、あのなんていう、神の賜物が自分のもともと持っていたものっていう勘違いしたんですよね。まあ、聖霊もそうだし、救いもそうだし、全てが良きものは神から来てるじゃないですか。でそれがなんかね、自分のものであるかのように勘違いしていっちゃうんだよね。これが怖いね。もう全く取られて当たり前の、もう自分の所有じゃない、全部賜物で与えられているんだっていう、つまり罪人なんですよ、うん、ですね、全てキリスト者として生きていく、立っているというのは、あえて神が好意を寄せておられて、そのようにしておられる、選んで立たせておられる。で皆さんがね、クリスチャン一人一人がそうなんだということで、そこにある慎み深さですね、が必要ですねということです。で次回ですね、このあの実際にこう罪を犯してしまう兄弟がいてですね、でその時にどうすればいいのかと、裁き合うのではなくて柔和な心で正していくという教会の立て上げの話になってきます、うん、ですね。でそれが最後にあって、で最後の挨拶ですね、あのパウロは結局は割礼を受けさ、あの割礼を受けなきゃいけないって言ってる人は、あの、うん、世からよく見られたいだけなんだよっていう話をね、こう結局こっちなんで、これに尽きるんだって話を最後にして、あの挨拶になってきますね。はい、では終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます、本当にあなたがこのようにして、この御霊の導きについて教えてくださったことを感謝します。そして本当に、なんて言ったらいいでしょうか、主よ、この、忍耐ですね、あとはいろんなこの書いてありましたが、寛容であって、あの喜びであって、平安であって、平安もそうですし、本当に主よ、一つ一つのこの愛の特徴を私たちが本当求めているものばっかりでした。主よ、どうぞ私たちを聖霊で満たしてくださって、しっかりとキリスト者の自由を、この保っていることができるようにしてください。そして私たちが、このなんかこう小手先のことで何かをやっていこうというところから自由にされていきますようにお願いいたします。今週1週間もどうぞあなたが守っていてください。豊かに祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。